任侠ヘルパー、ここでも縛られんのかよ。まあ今回は老人虐待からね、リコと彦一が一人のおばあさんを救ったわけなんですが、最終的に介護施設の太陽でね、一緒にいられなくなったね孫のことをね、やっぱり追い求めるわけですね。そしてね、まあ、あれだけ暴れるというか、このあたりは切ないですよね。いわゆる拘束しなければ本人のね、身体にも危険が及んでいるということで、血が出るほどね、頭をぶつけてましたから、本当に老人介護っていう問題はね、なかなか綺麗事ではいかない。
本当ですね。
まあね、結局ね、あの祖母に対して虐待していた孫も最初は一生懸命介護をしていたわけですね。でも認知症ということもあってね、なかなかねうまくいかない。でも一人で全て背負い込まずに周りの人の力を借りることができていれば、ああいう悲しい結果にはならなかったのかもしれないですけどね。夏川由依扮する羽鳥明の言葉ね、あなたたちはよくやったわ、ヘルパーとしてあのおばあさんのために。少なくても彼女が肉親から虐待を受けることはなくなった。これが私たちにできる限界よ。分かったでしょ。私たちはむやみに心に踏み入るべきじゃない。ヘルパーは家族にはなれない。でまあね、頑張ったリコの方もですね、家族じゃないからばあさん助けられないし、男じゃないから極道やるのもしんどいしね、やっぱりね、いろんな悩みを抱えていた。兄貴がいたんだよ、私。死ぬ前に言われたよ。お前は後継がなくていいって。普通に結婚して、普通に幸せになれってさ。うるせえっつうんだよ。ねえ。あの写真に写ってたのは、お兄さんだったわけですね。それが突然の死を迎えて、妹であるリコが、組を継ぐことに。でもね、女だからといってね、他の組からも自分の組の下の者からもね、まあ馬鹿にされるというか、舐められてしまう。だからね、このヘルパーの研修でね、幹部の地位を手に入れれば、まあ見返すことができるというか、まあ箔がつくと。
そうですね。
いうことで、だから今回も頑張ったわけなんですが、現実の前にね、跳ね返されるというか、なかなかこのドラマね、いろいろジーンとくる部分ありますよね。
そうですね。もう老人介護というテーマがしっかりしているから、すごく見やすいですし、見ててだんだんだんだんこう胸の奥の方で感じるものが。分かってきますね。自分で気づいてきます ね。
それにやっぱり草薙くんがいいですよね。
いいですね。
全然笑顔がないんですが、ああいう一面ね、意外と今までの役の中で一番ハマってるんじゃないかとさえね、草薙剛の役者としての真髄はこれなんじゃないかと。
確かに ね。男らしいこういう顔すごい似合いますよね。
そんなにセリフが多くなくとも存在感ありますからね。
確かに。でなんか草薙くんのドラマって他の方たち俳優さんたちのチームワークがすごくいいんですよね。草薙くん一人が目立ってるわけではなく、存在感はあるけども他の役者さんたちをちゃんとこう立たせてあげて、で一つのドラマになってるので、やはり同じスマップのメンバーでも、木村拓哉さんのドラマとはちょっと違う感じがしていいですね。
それぞれの持ち味っていうのがね。でまあそんな任侠ヘルパーなんですが、ちょっと今回気になったこと、まずあの彦一がね、あのカレー人参をこうねわざわざ避けてましたよね。
避けてましたね。
やっぱりこれはね、小さい頃から母親の愛情を受けていない、だからね、好き嫌いがね治っていないと、そういうようなことをね、示唆してるような気もするんですけどね。それとね、あの羽鳥明、ちょっと物忘れが多くなってきたというか、たまにこうね頭を抱えている、ひょっとしたら、脳の病気とかね。しかも本人はうすうすそれに気づいてるような気もしますしね。このあたりがね、これからの展開を大きく左右しそうなんですけどね。 それからあとあのおばあさん役、まあ、今回は孫に虐待を受けるっていうね、そういう役どころだったんですが、あのちょっとよく思い出してみてください、
はい、
第1話でも登場しているんですよ。
あら、
うん、あの横断歩道でね彦一の車を止めた、
はい、
あのおばあさん、
あ
ね、あの時息子は開業医って言ってましたよね、
はい、
たった一周開けただけで、はい、全く違う役どころでの出演ですか。
うわ、
ある意味でブッキングで苦労してるんでしょうかね、まあそんな任侠ヘルパーなんですが、サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あのまずは自己紹介をどうぞ。
はい、アパマンショップ和歌山北店の江藤と申します、はい、あのお客様にお部屋を紹介する営業をしております、
はいはい、あのいわゆる宅建の資格もお持ちということで、
はい、
いろんなところにやっぱりこれは役立つものですかね。
そうですね、まあ、あの宅建って言ってもその宅地建物業法ばかりじゃなくて、はい、民法なんかもやっぱり入ってますので、ね、
はい、
その点であのちょっとしたことですけれども、うんうんうん、まあ、あのそれはおかしいんじゃないのかなっていうことが、はい、こう言葉に出して言えるんですかね。
ね、
はい、
そうですよね、ちょっとした法律的なことってね、
はい、なかなかこ う, うまく言葉にできないことがたくさんあったんですけれども、はい、あのやっぱり多少でも知ってれば、はい、それは明らかにおかしいって自信を持って言えるんで、はい、
そういうような信頼感がですねやっぱりお客様の方にもやっぱり自然と伝わって、はい、この人だったら任しておけるというようなことになるんじゃないですかね。
嬉しいです、はい、
でまあ、そういう中でですね、
はい、
あの任侠ヘルパーの方もですね、はい、なんとなくね、はい、草薙くんの方も、うん、頑張ってるわけなんですが、
そう
ですね、まああれはいわゆる介護っていうね、はい、現場を、まあ、ドラマにしてるわけなんですが、
はい、
そういう面においては興味おありですか。
そうですね、興味っていうよりも、はい、やはり親戚がそのヘルパーだったりとか、
はい、
あのケアマネージャーをしてたりとかしますので、はいはい、ドラマじゃない
まあ、
実際 の, その話をやっぱりこんなんだよっていうのを聞きますんで、
ね、
ちょっと胸が痛い目がありますけれども、
まあ、そういう意味でいくとね、はい、いわゆるドラマの中で絵空ごとで描かれることはね、いや実際はそうじゃないよっていうこともあるかもしれないんですが、
ですね、
ね、
はい、
まあそのあたりもね、はい、まあ、親戚の方からちょっと伺ったりなんかするのもね、はい、本当に現実を分かるっていうことではいいかも分かりませんけどね。
そうですね、はい、
まあ、そういうことでこれからもですね、はい、任侠ヘルパーの方もですね、
はい、
しっかりと草薙君の方を応援していってあげたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたしますね。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい。